おはようございます。それでは蒼天礼拝を始めます。主と主の言葉にを賛美しましょう。ラララララララララ3、はい。主と主の言葉に頼るは楽しい。主は我が願いを聞き入れたもを、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの慈しい御言葉に目を留めることができますように、この時間を導いてください。すべてお委ねし、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書23章、1節から18節です。それでは拝読します。ツロについての宣告。タルシシの船よ、泣き叫べ。ツロは荒らされて家もなく、そこには入れない。キティムの力に示される。海辺の住民よ、黙れ。海を渡るシドンの商人はお前を富ませた。大海原でシホルの穀物、ナイルの刈り入れがお前の収穫となり、お前は諸国の商いの場となった。シドンよ、恥を見よ、と海が言う。海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。この噂がエジプトに達すると、人々はツロの噂を聞いて激しくもだえる。海辺の住民よ、タルシシへ渡って泣き叫べ。これがお前たちが誇りとした町なのか。その誇りは古く、人々はその足で遠くに行って移り住んだのに。誰が王冠をいただくツロに対してこれを測ったのか。その商人は君主たちで、その貿易商は地で最も尊ばれていたのに。万軍の主がそれを測り、すべての麗しい誇りを汚して、地で最も尊ばれているものを皆癒しめられた。娘タルシシよ、ナイル川のように自分の国にあふれよ。もうこれを制する者はいない。主は御手を海の上に伸ばし、王国を震わせた。主はカナンについて命令を下し、その砦は砦を滅ぼし尽くした。そして言われた。もう二度と喜び踊るな。虐げられた乙女、娘、シドンよ。立ってキティムに渡れ。そこでもお前は休めない。見よ、カルデア人の地よ。この民はもはや存在しない。アッシリア人がこれを荒野の獣のものとして定めた。彼らは自分の見張り櫓を立て、宮殿をかすめてそこを廃墟とした。タルシシの船よ、泣き叫べ。お前たちの砦が荒らされたからだ。その日になると、ツロは70年の間忘れられる。一人の王の生涯ほどの期間である。70年が終わると、ツロは遊女の歌のようになる。たてごとを取り、町を巡れ。忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために。70年の終わりに主はツロを顧みられる。彼女は再び遊女の報酬を得て、地のすべての王国と地の表で淫行を行う。その儲け、遊女の報酬は主の聖なるものとなる。それは蓄えられず積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが食べて満ち足り、上等の衣服を着るためのものとなるからだ。アーメン。内容をまとめます。ツロについての宣告がなされています。 タルシシュの船での貿易を通して栄えた町もアッシリアによって廃墟となると言われました。また、70年の間、ツロは忘れられますが、それが終わると、主がツロを顧みられます。しかし、再び遊女の報酬を得て、淫行を行うものとなります。では、最初に主から示されたことを、ノートに書き記していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい。私は、7節のところで、これがお前たちが誇りとした町なのか、その誇りは古く、ということで、この古くからある歴史的に、またしっかりと立った、そういった町も滅びてしまうという、誇り、おごり、高ぶりが問題であるということを思わされました。あと、8節、9節で、誰がこれを測ったのかということで、9節、万軍の主が鶴の滅びについて計画をされていたということ、そして成し遂げられたということに目が留まりました。あと18節で、この再びこの鶴の国が起こされて、それで報酬を得たりするわけなんですけれども、それが主のものとされる。そして主の前に住む者たちがその儲けを受けて、そして豊かに暮らすためのものとなるということが目に留まりました。以上です。
私は特に9節と18節なんですけれども、主がこのすべての麗しい誇りを汚して、地上で最も喜ばれた者を皆卑しめられたというすべての権威、栄光がすべて主にあって、地上の栄光をすべて主が消し去られるということと、あと18節、本当に遊女の報酬、淫行による報酬もすべて主が聖なるものとして、生徒のために用いられるということが心に留まりました。以上です。
はい、私もこの23章において、すべての鍵は主がどうされたかということにあって、9節や11節、そして17節、この主がすべての主導権を持って歴史を導かれ、そしてご自身の栄光のためではなくて、自分のために栄え、富と誇りとされている、そういうものはすべて打ち砕かれていくということ、そういうことを教えられました。以上でございます。
はい。私も、17節、18節に最初目が止まりました。本当にこの、不義に満ちた人々の、商取引というのが、蓄えられずに、主の民の、収益と変えられるという、主の、この、摂理というか、主の、この予言が、心に止まっています。以上です。
はい、それではもう少し深くディボーションしていきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めていきたいと思います。
はい、私は9節から、8節から11節、そして18節のところで、神様が計画を持って、すべての世界を治めておられるということに目が留まりました。教えられました。そして本当にこの大きな年月を持った、スパンを持って神様は計画されているということが、この15節15節 16、17のところで、教えられました。70年の間忘れられるってあるんですけれども、またでも70年先のこの復興のことも主が計画をされていて、そのことも予告されているということで、神様の時の中に私たちの全ての計画があるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は8節および18節ですけれども、地上で人間が自分の栄光を求めて主を無視して栄えようとしても、それは決してならず、すべてを治めておられる主によって取り去られる時には取り去られるということ、また、主の許しの中でしか栄えることができないということが一つ道しについて語られました。また本当に主がすべて地上における報酬、それが陰行によるものでもどういうものであっても、それを主がこの主の前に住む者たちのために用いられる、主が主の前に住む者たちの報酬とされる、主がそうやってこの世における全ての富も栄光も権力も治めて、主の御心のままに用いておられる方だということが今日語られました。以上です。
はい、17節のところで、主は鶴を顧みられると書いてありますけど、その後彼女は再び遊女の報酬を得て、地のすべての王国と地の表で淫行を行うということですけれど、意味は特にナホーム書の3章4節との関係があるわけですけれど、この淫行ということですけど、呪術を行うことによってということがナホーム書3章4節に書いてあって、この悪霊の働きは非常に強いことであるなということを教えられました。悪霊によって栄える、しかし最後は逆転して主の聖なるものになるということ、今いろいろ私たちは押し潰されそうなところもありますけれど、必ず主の逆転勝利、全く正反対になる時期が来るということをビジョンとしていただけたことを感謝します。以上です。
はい、私も17節18節から、教訓をいただいております。本当に主は世俗化された罪の不義の報酬、またこの商取引をご自身の性別された民への報酬へと変えられるんだということを思わされました。本当に主の御国にはこのような取引は基本的には全てなくなる。完全な御国もこう訪れていくということで、そのような予言がなされているんだと思いました。ちょっとまだそこまで深く掘り下げられてはいないんですけども、以上です。
はい、では適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合いを始めます。
はい、私は15節の70年間というところで、それが一人の王の生涯ほどの期間であるということで、人に一生の間、鶴が忘れられるんですけれども、本当私、この、自分の一生のスパンでしか物事を考えていなかったなということを思わされて、その先のこともちゃんと考えて、今暮らさない。過ごして、またやるべきことをしていかなくちゃいけないんだなという、私が何を次の世代に残していけるのかということを、本当に何か本当にこの死のために残すべきことを残していかないといけないと思いますので、ためにこの使命をもう一度再確認していきたいと思います。以上です。
私は、この地上の富も権力も栄光も全て主の御手の中にあるということからですね、本当に地上の問題の解決は全て祈りによるものだということを今日は思い起こさせていただきました。特に最近も生活の上でたくさんの問題を抱えている方々のことを聞くんですけれども、 まず私自身がこの祈りによる解決ということに対して力強く確信を持って、そして人々にこの祈りの力を確信を持って伝えていくということが今必要なんだなということを語られました。今日本当にまず自分自身がしっかり祈って備えていきたいと思いました。以上です。
私は17節のつろという言葉はまさにエゼキエル28章のつろの王について言われている事柄と重なるなと思いました。つろの王についてこの予言的にいろんなことが、全き者の典型とか美の極みとかいろんなことが言われてますけど、すべてこれはサタンと重なっていることであって、サタンの化身のようなものを主が繁栄を許されるということ、今の時代はまさにそうだなと思いました。しかしそれがやがて18節にあるように、主の前に住む者たちのものとなると、私たちがすべきことは主の前に、本当に自分自身生きること、いつも主を目の前に置いて生きることだなということを教えられました。ですから私は私の前に主を置いたとダビデが告白したように、目の前に主との交わりを置いて、主との関係を本当に今日も結びながら全ての働きをしていこうと思わされました。以上です。
はい、私も17節18節を通して教訓をいただいています。この70年が経った時に、つろを主は顧みられました。そこで、主の恵みによって救われた人々が、再びまた、このいただいた自由を、肉の欲の働く機会として、この商取引などに走ってしまうというのは、とても悲しい結果だなと思わされ、本当に今私自身もいただいているこの福音による自由を、やはり主の御国のために本当に使い果たしていくということが、そこに積み立てていくということが問われていると思いました。今日はこの御言葉を心に留めながら、現場で使えていこうと思いました。以上です。
ではお祈りします。神様、感謝します。今日もあなたの御言葉を通して私たちを生かしてくださっていることをありがとうございます。与えられた御言葉を握りしめて今日の一日を歩ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。